ここだから言える心の叫び、タグの人生山ありタグあり。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ジングルベルの季節になるとそろそろ眼科に検診に行かなければと思う、そう私がタグです。いやコンタクトレンズのね、コンタクトとか言ってない、コンタクトレンズのね、あの買い替え時期なんですよ僕の。まあたまたまね、たまたま年末になっているってだけなんですが、あの毎年1年分ぐらいをねまとめ買いするんですよ。おそらくねもうちょっと長いあの期間買えるように今はなってると思うんですけれども、必ずこう眼科の検診をね受けなきゃいけないわけですよ。俺僕一番最初にねあのコンタクトレンズを作った時はね検診しないで作ったんですね。まあもうずいぶん前の話で、うん、その頃はだからもしかしたらあのね必ず受けなければいけないっていう状況じゃなかったのかもね、あの受けることをお勧めしますみたいなことだったのか分かんないけど、まあでもねその時作ったねコンタクトレンズはねハードレンズで、でしかもあの使い捨てとかではもちろんないので、後にも先にもねハードレンズをね つけてたのはその頃だけなんですけど、まあ僕には合わなかったのか、まあ、もしかしたらそのちゃんと研修を受けなかったせいなのか分かりませんけれども、とにかくねそのハードレンズをつけてる時代はねもういつも目が真っ赤だよって言われてたですね。うん、本当に。でだし、まあ、疲れやすかったし、あとはもうとにかくまあハードレンズの特徴でもあるんでしょうけれども、ゴミがね入りやすいんですよ、すごく。まあ入りやすいというか入るとすごい痛いの、だからまあすごくすぐ気づくんだけど、で例えば自転車に乗って駅まで行ってる最中に右目にゴミが入りました、痛いみたいなさ、右目をこう手当てるわけですよ。別に手当てたからってさゴミが除去されるわけでも何でもないんだけど、痛いとか言ってるとそのうちに左目にもゴミが入って痛いって両目こう手で覆ってるみたいなね、危ないだろ自転車乗っててみたいな、そういうことがよくあってですね、あの僕にはねあの別にハードレンズ悪く言うつもりはないですけど、僕には合わないのかななんて思って、あの次にこうそのレンズを買い替える時にね、あのその時はもう眼科医の先生に研修受けてくださいっていう風に言われて、あの実は今まで使ってたハードレンズはこれこれこういうことでなんていう話をしたら、じゃ あのソフトで、まあ、2週間使い捨てを試してみたらいかがですかみたいな話をされて、その頃からもずっと2週間使い捨てですね。ワンデーはね使ったことない、あの試供品でもらったことあるけど、あれね便利なんだけどね、なんかあの2週間分ぐらいさ、それこそさ1箱分ぐらいかあのもらうとさ、なんかの時にね旅行の時とかさ持っていけるから便利なんだけどね、もうトントンもらってないですねまたねなんか定期的にくれればいいのよな、あれね、ありがたいですけどもね。ね、まあというわけでね、検診にねそろそろもうそろそろ切れるんでね、あれもまたねなんかこう最後の1個が使い終わるまでにね行かないとなと思うんですよ。まあ多少はねもちろん2週間使い捨てとは言っても、多少その期日を過ぎたからって急に腐っちゃうわけでもないとは思いますけれどもね、やはり目にね直接つけるものですからね、これはあの最新の注意を払ってね、意外とあのケアを怠ってると目に本当にバイ菌が入っちゃったりだとかね、そういうニュースも聞きますよね。まあコンタクトが煩わしくてね、レーシックっていうあの矯正の手術を受けてもう裸眼でもすごくね目があの視力が良くなったなんていう話も聞きますし、そういうそれをレーシックのね手術をやった方には非常に勧められますけれども、まあなかなかそこはちょっとねこうどうなのかな、まあきっとねこれでじゃあ僕やってきましたって言ったらここでいやおすすめしますって言ってると思うんですけどもね、うん、まあでもなんかこう意外とね煩わしいんだけどコンタクトレンズを買いに行くっていう作業はねなんかこう嫌いでもないね、そう嫌いでもないっていうか、なんかこう検診に行ってちゃんと1年に1回目の検査をしてねね、で眼球もちゃんと綺麗ですねなんて、傷もついてなくて大丈夫ですよなんて言われて、でこうあれなんとなくこう気持ちを新たに、じゃあ 今度はどんなレンズしますかみたいなね、まあ大して買えないんだけれども、意外とね、ソフトレンズだからどんなものでも合うかっていうとそうでもなかったりしますよね。で最近はもうコンタクト事情もね、いろいろ変わってきて、こうかなり酸素を多く通すとかそういうものも出てたりもしますけれども、意外とねちょっとこう高価なものだったりするんですけれども、高いものがね自分にしっかり合うかっていうとそうでもなかったりとかして、結局それでね自分に合わなくてまた交換に行ったりとかした経験もあるので、最近は僕はもう本当にオーソドックスなものしか使ってないんですけれどもね。いや皆さんも、まあでも僕あれですよ、だからそういう意味でね、その年末にその買い替えるっていうのがあるから、なんか歯ブラシを変えるみたいなさ、年末の大掃除とともにみたいな、なんかそういう感じ、なんかまた1年新たにね頑張るぞみたいな気持ちになるというかね。まあもうちょっとあるのね、きっと12月過ぎたあたりにね。 あとはもう手帳のリフィールね、これもね早く買い替えないとね。僕もう12月31日までしか今ないリフィール手帳のを使ってるので、そろそろね来年の予定とかこう聞かれたりするわけですよ。そうするとこうなんとなくこううろ覚えになっちゃうよね、なんかね。でも手帳とかもね不思議なもんで、それこそスマートフォンだとかパソコンでも管理できるようになったけれども、やっぱりね紙にしっかり書く手帳は必要だなって思っちゃうんですよね。これはまあ不思議なもんで、まあ、もしかしたら僕は古い人間なのかも分かりませんけれども、なんかやっぱりパッと見開いた時にね書き込めるものがあるっていうのはねちょっと安心感があるよね。なんかねもちろんデータでもいいんだけれどもね、ソフトでもいいんだけれども、もう両方使ってたりするんだよね。だからねなんかね、皆さんもねぜひぜひ、もうぜひぜひってのもなんですけれども、何かこうね年末に向けてですねこういうことしなきゃいけないみたいなことがあったら、ぜひぜひね教えてくれたら嬉しいななんて思いますけれども、今月はですねなんかこう前半の方にですねいろいろイベントやら何やら目白押しみたいな感じで結構忙しいね日常をね過ごさせていただいてますけれども、まあ嬉しいですよやっぱりね。もうプレイヤーたるもの、ミュージシャンたるもの、やっぱり場を与えられてねなんぼですから、本当にそういう意味ではねいろんなねステージに今回はね、今回もですけれども上げていただいて非常に嬉しく思っておる今日この頃なんですけれども、中川幸喜さんという方の、イベントに参加させていただきました。この中川幸喜さんという方は今回僕初めてお会いしたんですけれども、まあご自身もシンガーでありシンガーソングライターって言ったらいいのか、自分で曲を作ってね歌を歌っていますし、いろいろプロデュース業なんかもやられてて、まあ今回のこのイベントね全く僕知らないかったですし、もう失礼ながらね初めてね受ける仕事で、まあどんなものかも全くわからない、まあもちろん歌物のイベントなんだろうなってことはもちろんわかるんだけれども、もちろん幸喜さん の歌も聞いたこともねお聞きしたことなかったですし、まあ、そういった意味ではね本当にリハに入るまで全く分かんなかったんですよ。でそしたらリハに行ったらですね、もうとにかく出演者の方がたくさん いらっしゃって、しかも本当にね小さい可愛らしいねお子様から結構もうね20代でバリバリ活動してるんだろうなっていうような方々まで、まあ、男女入り混じってたくさん本当に出演者がたくさんだったんですよね。で香りがあるそういう方々が出てきて、まあ、中川さん の楽曲を歌うという、ね、まあ、もしかしたらそれはなんて言うんでしょうね、その方に差し上げた曲なのかも分かりませんけれども、まあなんかこうリハをやってる時点ではね、やり始めた時点ではね失礼ながら、あなんかこうボーカルスクールみたいな集まりのちょっと発表会的なねイベントなのかななんていう風に実は思いながら最初はやっていたんです。でこれがね実はね進めていくうちにそんな気持ちはね大間違いだという風に僕は思いましたね。というのも非常にですね皆さんが真剣に取り組んでらっしゃる、まあもちろんボーカルスクールの方々も真剣に取り組んでらっしゃると思いますが、ちょっとねピリッと張り詰めた空気みたいなのがあるんです。 でリハの時点でもちょっと声があのうまく出てなかったりとかすると、中川さんからね、そのまあコウキさんとお呼びしてますんで、コウキさんからですね、厳しいねご指摘が来るわけですよ、そのボーカルの子たちに対してね。でまあ、あの某スタジオでねやってたんですけども、空いてるスタジオ自分でねお金払ってでもスタジオ取って練習しなよっていう風に、でそういう風にこう言われた子たちがもう本当に真剣にですね、あの一生懸命練習してる姿を見て、もうすごく身が引き締まる思いというかね、あ真面目にやんなきゃいけないな、別に真面目にやってなかったわけじゃないんですよ、もちろん真面目にやってますけれども、あのこちらもね、あのそういう姿勢でねやってる以上はこちらも真剣に臨まなきゃな、よりねより真剣に臨まなきゃな、なんていうね、あの空気がすごく流れていて、で本番もですねお客さんがもう超満員ですよ。でしかもね昼夜2回公演ね、昼夜2回公演っていうとなんかね、なんかこう、まあ、僕なんかもほら2ステージでライブよくやってるから、そういう感覚でね、いらっしゃるかも分かりませんけど、もう全く同じライブを2回やる、ね、午後と夜みたいな感じで、でもその2回とももう満員ですからね、いやすごいなーなんて思いながらね、でもまあ結構ね、そういう風に出演者も多かったので、当日リハーサルもがっつりやったのもあって、なんか僕たち的にはね、バンド的にはもう3回ステージやったみたいな感覚でしたけども、なかなかやっぱりね、あの1日2回ステージがあるっていうのは結構疲れますね。もちろん楽しかったですけれども、やっぱり真剣にね、集中してやらなきゃいけないですから、非常にこうなんとペース配分なんかもね難しいななんてね、1回目で燃え尽きるわけにもいかないですし、もちろんだからといってね、なんかこう手を抜くものでもないですしね、うん、まあ、そういった意味ではね非常に僕も勉強になったんですけれども、まあ先ほど言った通り、とにかく年齢層的にはまあ僕より若い方々がもちろん大半でしたけれども、ね、いろんなカラーを持った方々がね軽々出てくるので、非常にですねなんか眩しく僕は見ておりました。なんかよくこの番組でも言ってますけれども、その年齢その年齢にしかね出せない空気感みたいなものがあるわけですよ。それはまたねこう例えばね、そうだな、小学生とか中学生成り立てぐらいの男の子であれば、まだまだ骨格もね大人にはなりきってなくて、声変わりもまだちょっとね始まったかなぐらいの感じで言えばですね、やっぱり大人に比べると声も細いし、まあもちろん声も高かったりとかね、だけどそれはね悪いことばっかりではなくて、もちろん全然悪くないけど、非常にねなんかこう繊細な感じがするわけですよ。でまたちょっとね、別に僕は男には興味はないって言ったら失礼なあれですけど、女性が好きですけども、かっこいい男の子少年なわけですよ。で彼が歌ってるのを聞くとですね、非常になんかねちょっとこう抱きしめたら壊れてしまいそう、抱きしめないけど抱きしめたら壊れてしまいそうな繊細さをこう含んでいる、なんかこうまた切ない感覚もありね、なんかね本当にいいですよ。でもちろん女性なんかはさらにね、まあ僕なんかにしてみればとてもいいななんて思う空気もたくさん、ね、あ可愛いなとか、あ歌上手だなとかね、なんかねそういうのも非常に、でみんな真剣にやっているのもねあって、非常に良かったななんて思いました、ね、バンドメンバーの方々もね非常に素晴らしい方々で、ね、もう終わった後なんかもね、もう出演者の方々をもう入り乱れて、もうねありがとうございましたみたいなね、本当にこうやりきった感みたいな空気がね蔓延してて、非常に僕もねこういう場にねなんかこうメンバーとしてね混ぜてもらえたことが非常にありがたく思いましたね。コウキさんお疲れ様でした。まあこう聞いてくださるか分かんないですけれどもね、またなんか来年もあるみたいなんでね、ぜひぜひまたね僕もご協力できたら嬉しく思います。というわけで今週の山ありたぐありいかがでしたでしょうかね。12月の28日金曜日、まだちょっと先の話ではありますけれども、タグプレゼンツラブコネクション2012ね、こちらまたねいろんなゲストを招いて 盛大にですね2012年の、総締めくくりじゃないですけれども、なんか僕のねあのなんか感謝祭じゃないですけれどもね、日頃のねあの皆さんに応援してくださってる、支えてもらいただいている感謝の気持ちをですねあの形にできたらなみたいな形でお送りしたいです、ぜひぜひお越しください。タグのその他のライブ情報などはタグオフィシャルサイトやツイッターでチェックしてください。タグサックスで検索すると出てくると思います。番組の感想ですとか応援メッセージなどはメールアドレスタグアットマーク t-promo.jp までお送りください。懸命に山田係などと書いていただけますと他のメールとの区別もつきやすいのでありがたいです。それではまた来週、バイバイ。